Useful Expressions on
My Eyes Tokyo。
はい、外国人と日本人をつなぐ橋のような番組を目指す My Eyes Tokyo の時間がやってまいりました。私がこの番組のホスト、徳橋久夫です。そして素敵なバイリンガルお姉様、黒田愛凛さんと藤村真弥さんです。あ、忘れてました今週は愛凛さんと真弥さんはバカンス中でした。というわけで、今週の Useful Expressions はお休みです。来週は復活しますので楽しみにしていてください。今週はですね、徳橋が一人で日本語と英語のバイリンガル放送に挑戦します。多分リスナーさんの方にはですね、中にはですね、徳橋って英語喋れるのと、日本語もカミカミじゃないかと、という声が今聞こえました。はい、誰が言ったか分かりませんけどね。はい、この際はっきり言っておきます。私は英語喋れません。 I can't speak English。 でもですね、読むことならできるなと思うので、英語の部分になったらですね、読んでるんだなと思ってください。それでは英語参ります。 So we have no Alina and no Maya tonight because they take a day off. So I'm going to talk to you both in Japanese and English. I cannot speak English fluently, so now I'm reading a script. そんな徳橋がスタジオの壁に向かってブツブツ言いながらお送りするマイス東京スペシャル版、今週のテーマは Why Japanese contents have been attracting people across the world。日本のコンテンツはどうして世界の人々の心をつかめたのかです。で、先週まで日本は規則が多いっていうテーマでですね、そのリスナーさんの皆さんからのご意見をお伝えしました。で、そしてもしかしたら規則が多いというよりは文章化されていない暗黙の了解っていうのが日本には多いのではないかと、マイス東京は思ったんですね。で、そう思ったのはいいんですけど、ふと思ったんですね。そう、もしそうだとしたら、その目に見えない規則や規制に縛られているように思える、そんな日本という国から生まれたコンテンツ、例えば代表的なアニメなんですけども、そういったコンテンツがどうしてその世界の人々を魅了することができたのかなと。もしかしたらそういう規制が多い国から生まれたコンテンツだったら、そのすごいつまんないかもしれないのに、どうしてそういうその豊かな、自由な発想と、多分海外から言われてると思うんですけど、そういうコンテンツが生み出されてきたのは なぜなのかという、その理由をですね、今回も Facebook でいろんな人にちょっと推測していただきました。で、ご意見が数々出ていますので、後ほどお伝えしたと思います。 English please。 はい、いませんでした。はい、すいません。We have no English navigator tonight, so Japanese contents have been attracting people across the world, even though there are simply a lot of rules, regulations and unspoken rules in Japanas we've discussed with you so far. So let me ask you, why do you think those things have the world captivated? That's the topic of the first half. で、そして番組の後半なんですけども、先週行ってまいりました、代々木公園で行われましたベトナムフェスティバルの模様をお伝えします。天気がめちゃくちゃ良くて、気温がめちゃくちゃ高くて、屋台がめちゃくちゃたくさんあって、人もめちゃくちゃたくさん来ていて、食べ物めちゃくちゃ美味しくて、音楽もめちゃくちゃかっこよくてという、そんなめちゃくちゃ尽くしなフェスティバルの模様をインタビューなども交えながらお送りしますので、最後までお聞きください。 The Vietnam Festival 2011 was held at Yoyogi Park this weekend. It was perfect weather for the outside festival. It was very very hot. There were many food stalls. Food was really yummy and I really enjoyed very cool music there. I'm gonna bring you up on the festival later, so stay tunedそれでは行ってみましょう。 Let's go My Eyes Tokyo。 東京チャッター、世界中の素敵な皆さんに送る素敵なコーナー、東京チャッターです。一人寂しく送る今週のテーマは Why Japanese contents have been attracting people across the world。 日本のコンテンツはどうして世界の人々の心をつかめたのかです。先週までですね、その日本は規則が多いでしょうかというテーマで、リスナーの皆さんのご意見をお伝えしました。そして、マイス東京の考えとしてはですね、もしかしたら規則が多いというよりは文章化されていない暗黙の了解が日本には多いんじゃないかなということなんですね。でもそういって考えた一方でふと思ったんですね。目に見えない規則や規制に縛られているように思える、そんな日本という国から生まれたコンテンツというのはですね、その代表的なアニメなんですけども、そういったのがその世界の人々をこれまで魅了することができたのはなぜなのかということをすごい不思議に思ったんで、 Facebook でいろんな人に聞いてみました。で、まあ、結構いろ意見が集まったんで、お送りしたいと思ってますけども、Japanese content have been attracting people across the world, even though there seem to be a lot of rules, regulations, and unspoken rules in Japan, as we've discussed with you for a few weeks. So let me ask you, why you think those things have the world captivated? で、ご意見なんですけどもね、まず最初にお送りするのは、先週もご意見を発表させていただきました。フランス人男性とご結婚されています、女性の方です。毎度ご協力ありがとうございます。で、この方おっしゃるには、制約があると別の形の自由が発展するんですよね。チェコで人形劇が発展したのと似てるなと思いました。人ってすごいと、A woman who married a French guy said, As restrictions get tighter, liberties progress in different ways, such as a Czech puppet play. How great human possibility or human capabilities are.ということなんですけども、確かにそのチェコはですね、まあ、昔のチェコスロバキア共産圏だったと思います。なので今の日本よりもずっと厳しかったはずなのに、そういった豊かな文化が生まれたのは、まあ、ただ共産圏と一緒にするっていうのは結構まあ日本もね、ある意味共産国家だと言われている部分がありますけども、はい、まあ、それを置いておきましてですね、まあ、ユニークな県だなと思いました。はい。で、もう一つ、都内にお住まいの日本人男性です。この方はかなりアカデミックな意見を、ね、アカデミックな表現でお伝えしてくださってます、ご紹介しましょう。ジャパニメーションなどのコンテンツに関して言えば、表現をするにあたって障壁となる可能性のある政治的タブーは少ないという事実があります。あと、そもそも非西洋国家、つまり西洋ではない国家でコンテンツ産業のようなものが成立する前提となる一定の国力を持ち続けてきた国は日本を置いて他にないことも大きいでしょう。そうしたこともあり、欧米的なものの見方が支配的な今の世界において、日本のコンテンツがユニークに見えるということなのだと思いますと。つまり、表現するタブーが実は少ないんじゃないかと。で、その日本というのは非西洋国家で、まあ、唯一その、まあ、アニメなどのコンテンツを生み出す、で継続的に作り出していくその国の力があったんじゃないかなと。そういうことも、まあ、バックグラウンドとしてあったと。で、たら、まあ、欧米的なものの見方が支配的な、あ、これは今言いましたね、まあ、日本のコンテンツがユニークに見えるということなのかなということだと思うんですけども、そうおっしゃってます。で、英語で言います。 As for content like Japanimation, which means animated cartoon made in Japan, there have been just a few political taboos in creators' activities, and Japan is the only non-Western country where have been having national strength if enough to cultivateits content industry. The Western standpoint is prevailing in the world today, so Japanese contents may have been very unique for people worldwide. ということなんですけども、で、このようにおっしゃるこの男性に対してですね、私はさらに聞いてみました。例えば日本では隣近所の目というのが諸外国より強くあると思います。あと、出る杭は打たれるという傾向も顕著ですが、で、そのつまり出る杭打たれるというのは、誰々さんはあんなもの、つまり過激なものや突飛なものを作って恥ずかしくないのかと、ご近所さんから後ろ指さされるということはなかったんでしょうかということを聞いてみました。 I asked him again, Japanese people tend to care about what others think, and Japan is a place where stakes that stick out take beating now, or a tall tree catches much wind, so why don't his or her outrageous works embarrassHimself or herself like that, so people didn't say like that. ということなんですけど、それに対してですね、再びこの男性の答えです、そのような相互監視的状況、つまりお互いがお互いを監視する状況が日常を生きる上での拘束力として働くものであっても、創作行為においてそういうことを作り手が恐れることが少なくとも一般的だと思いません、というか聞いたことがありませんと。つまりそういったそのプレッシャーですね、まあ、その恥ずかしくないのかと、そういったプレッシャーっていうのがですね、まあ、日常生活ではまあ意識するかもしれないけど、創作行為によってはそういうことは意識しないんじゃないかと、そういったプレッシャーっていうのを作り手が恐れることはないんじゃないかというのがこの男性の意見です。 So he answered my question even though the state of mutual surveillance was more commonly seen in our daily lives in Japan, I don't think it is not common among readers. I've never heard that. でですね、まあ、こういった意見をですね受けまして、ちょっと私なり考えてみました。ちょっとこれは前説東京というよりも私の考えなんですけどね、そういったその人の目とか、そういった空気とか規制とか規則とかそういったことを、まあ、恐れないのがそのアーティストなのかもしれないと。世の中のこうあるべきとかみんな一緒でいましょうよという圧力っていうのはその日本は特に強いと思うんですけども、まあ、そこからはみ出てしまった人たちが行き着く先が表現な世界なわけ でこれはあの誤解を恐れずに言うとですね、誤解しないでいただきたいんですけども、今アニメなどの表現の世界でトップにいる人たちは社会の規範から外れたところで成功している人たちと言い換えても良いかもしれません。 So I read something responding to their opinions. Creators are those who never care about what others think. This is the way it should be, or we should be all the same. So we feel those kind of pressure and some stray from the norms of the society. For those who are out of line, expressing themselves is a ray of light in the darkness.In other words, the top creators are successful in fields where are disconnected from a social norm. で、これと似てるかどうか分かりませんけども、先週もこの名前がマヤさんの口から出てきました。キャプテン翼というサッカー漫画があります。で、僕も子供の頃によく読みましたし、でその影響も受けてサッカーとかやったりしました。で、なぜ僕らがこのキャプテン翼に熱狂したかというと、まあ、ご存知かもしれませんけど、普通のサッカー選手なら絶対にできない技がいくつも出てきたからですだと思います。 でも日本のサッカーはですね、その今では世界ランキングがすごく上がりました。でもこの漫画の連載が始まった当初、80年代前半ですね、その当時は それほど世界ランキングが高くなかったと思います。でそんな国から生まれたサッカー漫画が海を渡ってスペインなどのようなサッカーの強豪国の人たちに親しまれているわけなんですけども、でこのキャプテン翼というのはですね、そういったサッカー強豪国、例えばスペインとかブラジルから生まれたわけじゃないんですね。で、こういった国々もしかしたら現地のサッカーのレベルがすごいからキャプテン翼を書く必要がなかったのかもしれないなとふと思ったりするんですね。で一方でその日本人はもし同じ日本人がすごいサッカープレーするのが見たかった、それなら漫画やアニメしかないと思って生み出されたのがキャプテン翼なんじゃないかなと。これは本当に私の勝手な想像です。で、まあ、これは私のちょっと私なりの考えなんですけど、人はないものを求めるだろうと。で先ほどの男性がおっしゃったように、その表現、ないものを表現する、そういったことを後押しする、まあ、経済力だったり、まあ、そのタブーのなさだったり、そういったものが日本には揃っていたということも大きいのだと思います。 So do you know Captain Tsubasa or Flash Kicker, a Japanese soccer cartoon createdIn early 80s, it's been very popular among football kids all over the world, even though it was created in Japan, where it was not the leading soccer country. So I think Captain Tsubasa or Flash Kicker was originated from admiration for the world-class football players, just like Japanese people yearned for a sense of freedom. So that's my opinion. So please give us your comments or those opinions onFacebook or Twitter。 そう、これについては今後も議論を続けられたらなと思ってます。 Facebook や Twitter などでどんどんご意見ください。もちろん毎日東京新サイトからの投稿も大歓迎です。さて、番組後半お待ちかね、ベトナムフェスティバルの模様です。 I'm going to talk about the Vietnam Festival 2011 after the song, so stay tuned。これはですね、先週末に行ってきましたベトナムフェスティバルの模様です。代々木公園で行われましたけども、もうその日は、天気がめちゃくちゃ良くてですね、気温がめちゃくちゃ高くて、屋台がめちゃくちゃたくさんあって、人もめちゃくちゃたくさん来ていました。で食べ物もですね、本当に美味しかったし、で今流れてますね、来日したベトナムのトップアーティストによります音楽もめちゃくちゃかっこよかったですね。Hi, the Vietnam Festival 2011 was held in Yogi Park this weekend. It was perfect weather for the outside festival. It was very, very hot. There were many food stalls. Food was really yummy, and I enjoyed cool music there. でそんなですね素晴らしいフェスティバルなんですけども、皆さん覚えてますか、今年5月に同じ代々木公園で震災チャリティーイベントプレイフォージャパンという、イベントが行われてましてですね、その模様も、この番組でもお伝えしましたけども、その実行委員長さん、青柳陽一郎さんという方なんですけども、このベトナムフェスティバルでも実行委員会の事務局長をされていました。でその青柳さんと約4ヶ月ぶりの再会をして、そのまま事務局の本部での席でインタビューさせていただきましたので、お聞きください。 Here's an interview with Mr. 陽一郎青柳 The Planning Committee Bureau Chief of the Vietnam Festival。
今日はびっくりしました、来てから。
でしょ、びっくりした
びっくりしました。
そうだって日本国内で一番大きいベトナム関連イベント、はい、ベトナム好きとかね、ベトナムに関心がある人はもう誰でも知ってるし、全国から集まってくる。
全国からですか。
もう10万人です、2日間でね。
いやーすごい、
ずっともう込み込み大盛り上がり、
大盛り上がり、
丸ごとベトナムが代々木公園に来たとか、でそういうフェスティバルね。
地震が後のこれですけど、去年とはまた違うと思うんですけど、
そう
どうでしょうね、去年との違いというか。
はい、実はね、その3月11日以降ね、ベトナムはね、いち早く国として日本に支援を表明して、また実行してくれた国の人にですね、お金も集まったし、あるいは実際に来てくれて、
うん、
現地被災地に赴いて、
はい、
いろんな支援活動してくれたし、それから食料とか救援物資も送ってくれたし、そういうことは非常に、我々としてはありがたかったし、ですからそういう感謝の気持ちも込めて、
はい、
またそういう感謝が、まあ、少しでも復興にね、つながるようにという気持ちを込めて、またそういう感謝が、まあ、少しでも復興にねつながるようにという気持ちを込めて、こうして、まあ、東京で元気にやってるよっていうことを、
なるほど、
その示す場でもあるし、
なるほど、
日本とベトナムの絆っていうのは強いねっていうのを確認する場でもあるし、
なるほど、
でそしてさらに交流を深めていこうっていう場でもあるし、
はい、
そういうことは我々は打ち出しております。ただ来てる人はね、まあ、お祭りですから、
うん、まあそうですね、
楽しんでもらうことも重要なんですよ。
Mr. Aragi said, this is Japan's biggest Vietnam-related event, attracting 100,000 people from across Japan. It's like a little Vietnam in the park. Right after the 311 earthquake, Vietnam gave aid to the victims in the Tohoku area in many ways. We really appreciated it, so we wanted to express appreciation for them and support reconstruction of the earthquake affected areas. Also, this is an opportunity for us to affirm the strengths of Japan-Vietnam bonding. はい、ありがとうございました。ご協力いただきまして、お忙しい中本当にありがとうございます。で実際にこのイベントに参加されたベトナムの方にも、インタビューしましたのでお聞きください。こちら1週間前に日本に来たばかりでも、ベトナム大学で日本語を勉強したのでめちゃくちゃ日本語がうまいです。どうぞ。
このフェスティバルで初めて来たんですけど、と思うんですけど、どうです？
去年
来た、
もう来て、ベトナム1回。
あ、そうなんですか。去年来た時は日本でこんなすごいっていう感じですかね。
そうです、楽しかったです。
楽しかった。で、今年はどうです？
あんまり友達に会えなかったから。
今年
まだ、はい、まだ
会ってんじゃないですか。あ、違います。なんで叩いてるんですか。
あ、彼には
彼氏、まあ半分ジェラシー感じるじゃないですか。綺麗なことじゃないですか、ね、え1週間前に来たって大切にするんですかとか言って、あ、男だな、
ベトナム人の男らしいですよ。
そうですよね。
So she came to Japan a week ago, but she spoke fluent Japanese because she studied the languageat a university in Vietnam. So she said that she joined the festival for the first time a year ago and enjoyed it. This is the second time for her to join, but she couldn't see her friend there. However, she went to the event with her boyfriend. ということなので、彼氏さんと一緒に来たということでですね、非常に羨ましかったのですね。ちょっと話題変えてみました。こんな質問してみました。どうぞ。
ベトナム人の男と比べると日本の男はどうでしょうか。
そうですね、すごい楽しい、いい質問だね。
難しい質問ですね。
難しい質問。
いや、日本人の男は優しいね。
そうですね。
でもベトナム人の男はもっと優しいです
よ。もっと優しい。
日本に何倍かな。
え、何？日本の何倍も。
はい。
なるほど。末永くお幸せに。
大丈夫です。
大丈夫です。ありがとうございます。
She said Japanese men are gentle, but her boyfriend said that Vietnamese guys are much sweeter than Japanese one ということでですね、この議論の行方を置いといてですね、彼女たちに紹介してもらった屋台でいただいた春巻きとフォー、まあ、つまり米の麺ですね、すごくもちもちして美味しかったです。で他にもですね、ベトナムの女性が着る伝統的なアオザイのファッションショーとかですね、いろんな、まあ、さっきお聞きいただいたライブとかですね、そういったものがあってですね、本当に盛り上がりました。で、まあ、このフェスの模様なんですけどね、映像でも収録しましたので、出来上がり次第この番組ブログにアップしますのでお楽しみに。 I had a spring roll and pho, Vietnamese rice and noodles, and those were really yummy. And also I enjoyed Ao Dai fashion show and live performances by Vietnamese top artists. There were a lot of Vietnamese people from across Japan enjoying the performances. はい、以上ベトナムフェスティバルの報告でした。さて今週もいよいよ終わりに近づいてまいりました。ここで番組からのお知らせです。マイス東京トークイベントが久々に復活します。9月30日金曜日夜7時、場所はおなじみかもしれませんけど、世田谷共同にありますソーシャルエナジーカフェです。今回はマイス東京新サイトの立ち上げを記念して、インタビューでこれまで約80人の外国人の声に耳を傾けてきました徳橋が、同じくインタビューや研究などを通じて彼らの声を集めている学生さんたちとともにトークイベントを行います。なぜ異国で暮らす人々の声を集めてきたのか、なぜ外国人政策を卒業論文の研究テーマにしているのか、そしてそれらを通じて何を実現させたいのか、果たして私たちの活動は一般社会や外国人コミュニティから必要とされるのかなどを話し合う予定です。国際交流に関心がある、日本にいる外国人って何を考えているの、インタビューや取材活動をやってみたい、でそしてこんな人がいるとは思いませんけども、徳橋のキャラが個人的に好きだという方がいたらですね、ぜひお越しください。9月30日金曜日、午後7時より、場所は小田急線共同駅近くにありますイベントスペースソーシャルエナジーカフェです。番組ブログやフェイスブックにも掲載しておきますのでぜひご覧ください。来週はアイリンさんとマヤさんがスタジオに帰ってきますのでご安心ください。マイス東京、来週もこの時間にお会いしましょう。ごきげんよう。 See you next week.